皆さんおはようございます。モーセとイスラエルの民が神様から約束をされている土地にこれからいよいよ進んでいこうとしているところですね。前回は、先祖を同じくする兄弟である民族、エドム人とですね交渉したんだけど、通らせてもらえなかったっていうお話をしました。で結局ですね、迂回をして、東側から約束の土地に向かっていこうとこの後するんですね。しかしその実際に行動に移す前に、一つ大切な出来事が起こります。でそれが今日の聖書の箇所になるわけです。モーセとイスラエルの民が約束の土地に向かって進もうとするその最中に起きた出来事、それが今日の聖書の箇所に書かれてあるアロンの死という出来事であったわけですね。で今日のところで、ご丁寧にですね、ちゃんとタイトルがアロンの死って書いてありますけれども、前のページのところをペラッとめくってみますと、今日の民数記のですね、20章の前の方、一節を見ますと、この一節のところでですね、モーセのお姉さんのミリアムという人が亡くなった。もう相当な年齢なんですけれども、ミリアムが亡くなったということが書いてあります。で今日の箇所では、モーセのお兄さんのアロンが亡くなったという話が書いてあるわけですね。大脱出劇ですね。奴隷になっていたエジプトからみんなで、モーセそしてアロンやミリアムがモーセを助けながら脱出をしてきた、そういう出来事があったわけです。余談ですけど、今日報告の時にね、今度のゴスペルコンサートの、アピールをしてくれるんですが、さっき見たらどうもそのゴスペルフラをやってくれるみたいなんですけど、そのゴスペルフラのね、名前がミリアムフラだっけっていう名前なんです。ミリアムってそのモーセのお姉さんで、エジプトを脱出した時にですね、ミリアムが喜び踊るんですよね。その場面のところからそのフラダンスをね、ミリアムフラって呼んでますけれども、そういうふうに本当にこうモーセとですね、苦楽を共にしてきた、支えてくれた、アロン、お兄さんアロン、そしてお姉さんミリアム、相次いで、本当に年を召していたんですけれども、天に召されていくという出来事が起こる。で今日のところはそのアロンが天に召されていく、そういう場面であるわけですね。でしかしですね、このアロンが死ぬということ自体は決してですね、ただ私たちが一般的に持っている悲しい死のイメージではなくて、そこにはですね、希望とまた神様のメッセージ、祝福が豊かに描かれている、書かれている、そういう箇所が今日の箇所であるというふうに言うことができると思います。この詩を通しても神様は多くを私たちに語り聞かせてくださる、そのことを今日はご一緒に順を追ってみながら味わっていきたいと思います。さあではですね、最初に、今日の箇所の22節から24節をご一緒に読んでみたいと思います。22節から24節をご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イスラエルの人々、その共同体全体はカデシュを旅立ってホルサンに着いた。ホルサンはエドム領との国境にあり、ここで主はモーセとアロンに言われた。アロンは先祖の列に加えられる。私がイスラエルの人々に与える土地に彼は入ることができない。あなたたちがメリバの水のことで私の命令に逆らったからだ。はい、こういうふうに書いてあります。この約束の土地にこれから向かおうという矢先にホルサンというところでアロンは、亡くなる、死ぬということですね。天に召されていくわけです。しかしですね、その天に召される、死ぬということを神様がどのように表現しているかということに注目をしてみますと、そこにはですね、大切なメッセージが語られているということが分かってくるんです。さあ神様はモーセじゃなかったアロンが死ぬということをどのような言葉で表現しているでしょうか。それは24節の頭のところに書いてありました。アロンは先祖の列に加えられる、このように表現をしているんですね。でおそらくですね、この先祖の列に加えられるっていうのは、日本人にとっては、とても馴染みの深いといいますか、イメージしやすい、そういう表現じゃないかというふうに思います。いわゆるご先祖様っていうやつですよね。日本人の多くの一般的な感覚で、そういう雰囲気があるわけです。しかしですね、元の言葉、このヘブライ語の元の言葉をいきますと、見てみますと、ちょっとその私たちの感覚とはまた違う意味合いがあるわけですね。 むしろこの日本人の人たちが、理解しやすいようにこの聖書を訳した人が先祖の列に加えられるっていう表現をしているわけです。で、元の言葉をもともとから直訳するとどういう言葉になるかといいますと、民のもとに集められるという意味なんです。ここではですね、アロンは民のもとに集められるというふうに語られているんですね。で、民っていうのは何かって言いますと、それはですね、当時としてはイスラエルの民ですけれども、広い意味で言えば神の民ということですね。神様の民、神様のものである人々、民、それがこの民に集められるの民である。そして集められるという言葉はですね、収穫を集めるときなんかに使われる言葉が使われているんですね。今日ちょうどバザーのところにもう売れたかどうか分かりません、ビワがありますけれども、あれまさにあそこから収穫されたやつですよね。ご存知かどうか分かりません、その教育館に向かう玄関のところを開けて右手を見るとたわわに、今もう取ったからどうか分かりませんが、ビワがなってますね。あれをこうもいでいるわけですが、結構おいしいんですよね、あれね。で、その収穫をする、実を収穫するっていう時、まさにこう集めるわけですよね。その集めるっていう言葉がここで使われてるんです。つまり神の民のもとに収穫されて身として集められるという、そういう意味があるわけです。ですからそれを聖書的な意味にもう少し詳しく説明して言うならば、このアロンが神の民として地上の歩みを終えて神様のもとに身としてね、召されていくっていう、そういうイメージがこの先祖の列に加えられるという言葉には含まれている、語られているということです。アロンはいよいよ神の民のもとに集められる、その時が来たのだというふうに神様はここで語っているわけです。神の民のもとに集められる、その時が来たというふうに言っています。このことを通してですね、2つのことが示されていると私は思います。一つは、信仰者の死には大きな希望がある。信仰のあるところに死というのは終わりや、また絶望ではなくて希望であるということがあると思うんですね。で、私たちは聖書の信仰を持つにあたって、クリスチャンのですね、聖書を信じる者のあるべき死生観というものがあると思うんですね。死生観って死んだり生きたりの死生観ですね。で、それは何かといえば、私たちにとって死というのは単なる終わりではない、また一般的に持たれているイメージのような、ただただ物悲しく悲しく呪いのような出来事ではない、そうではなくて、天国のすでに待っている神の民のもとへの凱旋であるということですね。それは祝福と希望に満ちた天国に、本国に、その民のもとに戻っていく、そのような旅立ちである、そういうことが言えると思うんです。またもう一つは、このアロンのですね、信仰を神様が評価している、ちゃんと認めていたということが、このことからわかると思うんです。で、アロンはですね、決していつでも模範的だったわけではないですね。で、前々回の時もお話をしました、アロンとモーセ2人してちょっと大きい失敗をやらかすわけですね。モーセは今までね、まず失敗しないんだけど、アロンはよく失敗しますが、モーセとアロン揃ってやってしまったことは、神様の言いつけを守らないで岩を叩くっていうことをやっちゃうわけですよね。それで約束の土地には入れないよっていうふうに言われてしまうわけです。でもアロンの場合はですね、それだけじゃない、いろんな失敗をしてるし、ちょっとそれ決定的じゃないかっていうような失敗もするわけですね。例えばモーセがですね、神様から有名な十戒、あれを授けられるために山に登ってしばらくこもってるとですね、下ではきっとモーセは死んじゃったに違いないって大騒ぎになって、でアロンがですね、そこで金の格子を作って、でじゃあこれからこれが新しい神様になりますとか言って行っちゃうわけですよね。で、降りてきたモーセにものすごく怒られるっていう、そういう出来事があるわけです。アロンはそういう失敗もたくさんしてきている。決していつもうまくやっていたわけじゃないし、神様に模範的に従ってね、全然完全無欠の信仰者ってわけじゃない。むしろ結構大きい失敗をいくつもやっちゃってる、そういう人であったわけです。でもアロンの信仰を神様は認めているということですね。ちゃんとここで彼は神の民のもとに集められる、そのようにはっきりとした約束を語っているわけですね。地上の約束はちょっとね、ダメだよって言われちゃった。でもそれは些細なことに思えるほど大事な天国の約束ですね。 天国に入るという約束を彼はここできちんと神様から与えられているんだ、まあ、これがこの神の民に加えられる、先祖の列に加えられるという言葉の持っているメッセージであるわけです。でここで第一に私たち今日思い巡らして問われていることはですね、まあ、思い巡らすべきことは、私たち自身の死生観はちゃんとしているだろうかということだと思うんです。私たち自身が自分の死、またはそこに向かっていく命、生き方、そういうことをきちんとしているかということだと思うんです。まあ、それ言い方を変えれば、今日の箇所に合わせて言うならば、皆さんは天国の約束をきちんと持っていますかということだと思います。きちんと皆さんは聖書に約束された天国の約束を信じていますか、それをはっきりと確信を持って受け取っていますか、そのことをはっきりと今日確認していきましょう。有名なですな、ですなって言っちゃったですね、ヨハネのですね、3章16節っていうのありますね。神は一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様を信じる人は永遠の命を得ます。これが聖書の約束ですね。イエス様を信じる人は天国に入ります。これは神様がしている変わることのない約束であるということです。皆さんがどう思うとそれは関係ない。皆さんが信じたならば約束は果たされるということです。今日の、子供メッセージでアブラハムの話が出てきました。アブラハムはですね、子供が与えられるという約束があったけれども、なかなか与えられないですね。でアブラハム自身は信仰の人ですから、きっと何らかの形でこれは実現すると信じていましたけれども、でもですね、物理的にちょっと無理だろうな、なんか違う意味があるんだろうなぐらい多分思ってたと思います。でもその約束を神様から何度も確認されて、それを信じた、それがアブラハムが信仰の父と呼ばれるゆえんですよね。見えないものを確信していくということです。それはまだ完結してないから見えてないんだけど、でも神様の約束は絶対果たされる、そのことを信じていく、それが信仰であるということですね。そこには信仰の本気さが必要です。信仰を本気に考えることが大事です。先日ですね、私の友人が、シェアしてくれたので、ちょっと興味を持って読んだインターネットの記事がありまして、それはですね、ある仏教の学者さんが、最近の仏教界について物申すという内容のですね、記事だったんです。すごく面白かったんですね。で、もちろん信仰はね、中身全然違いますよ。ですから一緒くたに考えてはいけないんですけれども、でもその信仰の持っている本質的な部分についてすごく一理あることをその学者さんはですね、語っていたんです。でそれは最近のその人が言ってたんですよ。僕は仏教批判するわけじゃないですからね、一応確認しておきますけど、その学者さん、仏教の学者さんが言ってたことによるとですね、最近のその仏教というのはその人曰く心経だっていうんですね。心経になっているというふうにです。そのキーワードは心だ。で昔のね、仏教を信じる人たちにとっては、そのお釈迦様がいるとか極楽があるとかっていうのは彼らにとっては本当のことだった、事実だった、そういうふうに信じていたわけ。でも今はそういうのを信じない時代になっちゃったから、心経になっちゃってて、キーワードは心になってるっていうんですね。で心の話だけしておけばみんな誰も反対しないから、で天国の話になるとって顔をし始めるから、みんなしなくなっちゃってる。で若い人だけじゃないんじゃないかなと僕思いますけど、若い僧侶の皆さんを本気で信じていないって言ってですね、その仏教の学者さんは怒るわけですね。私はですね、それ仏教の話ですから全然関係ないっちゃ関係ないんだけれども、信仰の本質的なところに関しては同じことが言えるんじゃないかなというふうに私は思いました。それはですね、私たちが本気で信じているかということに関しては同様に問われるべきことだというふうに思うんですね。私たちが耳障りのいい言葉、なんかあんまり私たちに影響を与えない、ちょっとしか影響を与えない、ちょっとだけ気持ちが安らぐぐらいの影響しか与えないぐらいで、あんまり私に関係しないでくれることを信じたいのであれば、それは心境になるわけですね。しかし聖書が教えていることって何でしょうか。それはあなたに天国が約束されているということですよね。天国が本当にあって、あなたがこの地上の歩みを終えてもちゃんと天国に行くんだということですよね。あなたは罪があってもそれは許されるし、必ず天国に入るんだという約束ですよね。 このことをきちんと語らなければ、あるいは信じていなければ、それは本当の意味で信仰を持っているということにはならないということですね。でその、 仏教の学者さんが言っていたので、すごく印象に残っているのは、万人にね、受け入れられるように、その心経にして薄めるというふうに言うんですね。でも、それで、救いはない。まるでなんか牧師が語ってるようだなと私も読みながら思いましたけれども、救いはないというふうに言うわけですね。例えば、まさにその主をね、迎えようとしている人であったり、まあ、その人は語ってなかったけど、まあ、私たちの信仰で言うならば自分の罪をねすごく深く感じ入っている人であったり、そういう人たちにとってただね一時の安らぎを与える心の宗教が何の意味があるでしょうかということですね。本当にあなたは救われるということが聖書には語られているわけですね。あなたは許されるという約束、そしてあなたは天国に入るという約束、そういう約束がきちんと私たちの中ではっきりと信じられていないのであれば、それは本当の意味ではどんな意味があるでしょうか、そういうことが問われていると思うんです。このアロンの死を通してもう一度確認したいことは、私たちの死というものはただ死ではなくて、神の民のもとに集められる、天国に集められていくということである、希望に満ちたことであるということですね。このメッセージをもう一度確認して、人によってはね、そんなことあるのかしらと言うかもしれないけれども、私たちはそれを本当だと信じるんだ、信じているのだ、そのことをもう一度私たちは確認していきたいというふうに思うんです。それは大きな恵みでないかなというふうに私は思います。さあ次にですね、2つ目のメッセージに行きましょう。25節26節を続けて読んでいきたいと思います。25、26を一緒に読みます。せーの。アロンとその子エルアザルを連れてホル山に登り、アロンの衣を脱がせその子エルアザルに着せなさい。アロンはそこで死に、先祖の列に加えられる。はい、アロンの死に際して一つ必ずやっておかなければいけないと指示をされることがあります。それは何かと言いますと、衣の引き継ぎですね。でこれは別にアロンがただ普段着ているお気に入りをこう着せ替えるとかそういうことじゃないんですよ。ちゃんとですね、意味があって、アロンはですね、神様から大祭司という役割を任じられていましたから、その大祭司の衣装、大祭司の服を次の後継者であるエルアザルに引き継ぎなさいということを言ってるんです。でちょっとプロジェクターを用意しましたので見ていただきますと出ない出る、あ大丈夫ですか、はい、これですね、これ大祭司 の服装なんです。でまあ、本当は下まであるやつもあるんですけれども、まあ、今日ちょっと特にお話したいのはその真ん中にあるですね、12の宝石の話なので、この上半身のところだけの絵を持ってきました。で大祭司は神様にですね、最も近くで仕えて礼拝を司る仕事をしていたのがこの大祭司ですね。でアロンがその初代を任ぜられて、そして今日の箇所でエリアザルにその後継者として引き継いでいくことになるわけです。でこの大祭司の服を見てみますと、単にその仕事をね、役割を次に引き継いだっていうことじゃなくて、やっぱり神様からのメッセージを引き継いだということに他ならないっていうことが分かるんですね。でこの大祭司の服の中で、まあ、いろんな意味があるんですけど、服の中に特にこの真ん中の一番分かりやすいこの胸のですね、12個の並んだ宝石をちょっと見てみますと、12個あるんです。いろんな目の音とかトパーズとか間違えるといけないから、まあ、言いませんけれども後で聖書確認してもらえれば分かりますが、まあ、その12の宝石がここにこう付けられているんですね。でこの12の宝石は何を意味しているかといえば、イスラエルの12部族、まさに神の民を表しているわけです。それは、まあ、いろんな解釈がされますけれども、宝石のように値の高い神の民ということですね。その象徴がこの大祭司の胸に置かれているわけです。まさにその大祭司が礼拝を捧げていくときに、神様がこのイスラエルの民を宝石のように値高いものとして、本当に大事なものとして見ている、そういう眼差しを感じさせる、それがこの大祭司の服装であるわけですね。でアロンはですね、この服装を、あもう戻してもらって大丈夫です、服装を次の世代に引き継いでいきました。でそれは単に服を引き継いだということではなくて、神様の愛ですね、神様の私たちに対する眼差し、そのメッセージ、それを引き継いでいったということですね。 次の世代にそれを引き継いでいったということがここに書かれているわけです。教会ももうすでにですね、イエス様からその使命を託されて2000年が経つわけですね。約、まあ、正確にはもうちょっと差がありますけれども、ほぼ2000年が経つわけです。その間教会は大事なものをずっと引き継いできたわけですね。私たち教会が引き継いできたもの、そしてこれからも受け継いでいくもの、引き継いでいくものっていうのは一体何でしょうか。それは単なる財産とか伝統とかでもないですね。あるいはもちろん教会堂とかそういうものでもない。じゃあ何を引き継いできたかといえば、それはイエス様の愛であり、まあ、先ほども言ったように命の約束であり救いであるわけですよね。それを私たちは引き継いでいった。アロンが次の世代にそれを引き継いだように、私たちにもそれを次の世代に引き継いでいく、そういう使命が与えられているのではないか。そのことを今日のこの箇所を通してもう一度考えてみたいというふうに思います。先日ですね、お隣の中港の、お隣のって言ってもちょっと離れてますけどね、同じひたちなか市ですが、中港 の、 キリスト教会で新しい牧師先生がね、若い先生が来られて、で牧師就任式をやったんです。でそこで今も、まあ、主任としておられるんですけれども、その細川先生という先生がですね、その若く来た、先生にガウンをですね、着せるっていうのがその牧師就任式の中であって、まあ、それがすごく象徴的で、いい光景だなというふうに思って見ていました。まあ、それは、先生がですね、自分の使命を、まあ、教会の使命を引き継いでいくという意味でそれを着せていたわけですけれども、教会の使命、それはイエス様のこの良い知らせですよね。主はあなたを愛している、主はあなたを許される、主はあなたを天国に入れる、永遠の命を与える、この約束を伝えていく使命、これを引き継いでいるということですね。私たちもそれをまた受け継いで、また引き継いでいく、そういう使命のうちに生きているんだということを、ここからもう一度思い出していきたいというふうに思います。さあ最後です。残りの27節から29節を読んで最後のメッセージを受け取って言葉の時を閉じたいと思います。では27から29を開いている方はご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。モーセは主が命じられた通りにした。彼らは共同体全体の見守る中をホル山に登った。モーセはアロンの衣を脱がせ、その子エルアザルに着せた。アロンはその山の上で死んだ。モーセとエルアザルが山を下ると、共同体全体はアロンが息を引き取ったのを悟り、イスラエルの全家は30日の間を悼んで泣いた。はい、こう書いてあります。ちなみにこの時アロン123歳、祭服はですね、非常に重いんですね。なかなかシュールな光景だと私は思い浮かべながら思いましたが、その状態で山を登らせられるっていう、でおそらくもうね、死期が近かったんだと思いますが、なかなかハードなことをね、最後させるなと思いますが、まあ、そこにはやっぱり神様の私のために迎えるっていう、そのね、厳粛な意味があったんじゃないかなというふうに思います。いずれにしてもそれがですね、最後に注目したいのは共同体全体の前で行われたということですね。それをみんなが見守っていた。アロンがですね、その祭服を着て、重い腰を上げ山を登っていく姿を彼らは見ていた。そしてアロンだけは山を降りてこなかった、まあ、そのことを見て彼らは起きた出来事をすべて、知ったわけですね。そしてどうしたか、それが最後に書いてあります。イスラエルの前科は30日の間アロンを悼んで泣いた、とこういうふうに書いてあります。まあ、一般的にはですね、律法を見てみますと7日間は汚れの時間ということで、家族はですね、喪に服すんですね。しかしここでは家族だけではなくて、イスラエルの全家が30日にわたって傷んで泣いたということが書いてあります。まあ、ここにはですね、その死を悼む時の大切さということがありますし、またアロンという信仰に生きた人が、天に挙げられていったことを見ていて、そして多くの、なんていうのかな、励ましというんですかね、そういうメッセージが人々にも与えられたということがここに描かれているというふうに私は思います。 信仰を持って天に召されていくということはですね、召されていった人にとっては凱旋帰国でありますし、まあ、喜びの時でありますけれども、残された人にとっても悲しみと同時にまた希望もあるものであるということですね。私はですね、まあ、教会育ちっていうとおかしいんですけれども、まあ、この話も何度かしたかもしれませんが、うちの父も牧師をしてて、別に受け継いだわけでは全然ないんですけどね、たまたま神様に召されてそうなったわけですけれども、まあ、いずれにしてもその教会の牧師館でずっと育っていますので、教会に近いところで育ったわけです。で、ちっちゃい頃からピアノを習って、そしてオルガンを弾くようになり、で、大学生の自分にはですね、うちの父親にとっては一番使いやすい人間ですから、葬儀があったりしますと結構な頻度で私は弾いてっていうふうに言われるわけですね。私はまあそれを喜んでやりました。でもちろんその お小遣いをもらえるという喜びもありますけれどもそれ以上に、まあその葬儀に出るということはですね、私にとっては結構ちょっと語弊がありますけれども楽しみなことだったんです。で、教会の葬儀はですね、希望に満ちていると私は思います。で、何度も普通の人に比べたら若い自分にですね、ものすごくたくさん葬儀に出たと私は自負しています。かなりのたくさんの葬儀に出ましたけれども、教会で行われる葬儀というのはですね、本当に希望があるなっていうことを毎回毎回出るたびに、またオルガンで出るたびに思います。会ったことないような人の葬儀に出てもですね、思わずこう感動して胸が熱くなるような思いを何度かしました。それはですね、やっぱり一つには天国の希望がそこに満ち溢れるということがあると思いますね。それが一つ大きなこと。そしてまたそのメッセージの中とかでその生涯が簡単に振り返られたりするんですけれども、その信仰を持って歩んだ、あるいはその信仰者の周りで歩んだ人たちのその話を聞くとですね、あそこにはやっぱり神様の計画やね、あるいは神様の眼差し、神様の導き、そういうもの一つ一つがあるんだなっていうことを感じさせられるわけですよね。で、そうすると、あ、本当に主は生きておられるんだっていうことを感じるんです。で、このことはですね、やっぱり信仰を持っている私にとってもものすごく大きな実であったというふうに感じています。イエス様も、一粒の麦が地に落ちて死ななければ一つの部分のままである。しかしそれが地に落ちて死ねば多くの実を結ぶ、とこういうふうに語っていますね。やはりその信仰にある死というものは多くの実を残すんである、そのことが今日の箇所からも分かることではないかと思います。で、式文というのがありまして、そこにもありますし、私が聖餐式の時いつも開いているあの黒いやつですね、黒いちっちゃいその牧師が読むその式文というのがあってですね、いろいろなその葬儀であったり聖餐式であったりいろんな式の文章がまとめられている本です。あの中で葬儀に関するその祈りの言葉の中で私が好きな一言があってですね、それは、誰々さんは歩むべき道のりを歩み終えて、そして多くの人々に良い感化を残しっていう、そういう一節があるんです。で、私この良い感化を残しがですね、昔から好きなんですね。良い感化を残し、その人の人生を通して周りの人たちが多くの良い感化を受けた、良い影響を受けたということですね。それはまさにその残していく身ということではないかなというふうに思います。作家の三浦綾子さん、有名な三浦綾子さんも晩年にですね、私にはまだ死ぬという大切な仕事が残っていると、こういうふうに語っていますね。ご主人の三浦光代さんがそのことを本にして、残しています。三浦光代さんも召されていきましたけれども、しかしですね、それは本当に大切なメッセージだと思いますね。死というものは多くの人にとってみれば忌まわしいものかもしれない。特にこの地に生きている人たち、この日本という国地域に住んでいる人たちにとっては、忌むべきものというふうに単純に考えられているかもしれないけれども、決してそうではないということですね。信仰にあってそれは希望であったり、あるいは実がなっていくような、そういう豊かな時であるということですね。このことを改めてそこから覚えたいというふうに思うんです。で、最後に私たちがこのことから思い巡らしたいことは、私たちは何を残していくのかということですね。で、これの前のところのメッセージとしては、教会としてね、その使命、イエス様の愛を引き継いでいくということはもちろん大事。そして私たち一人一人はどうかということですね。で、それはですね、決して何か物やね、何かこう成果とか業績とかそういうことじゃやっぱりないと思うんです。もちろんそれもね、素晴らしいことですけれども、信仰者の残していく身というのはやはりそれは信仰の身だというふうに思います。命の身であり、また あるいはですね、よく言われるのは信仰というのは doing ではなくて being だというふうに言いますね。何者であったか、どういうものであったかという、その存在自体が身になっていくんだということだと思うんですね。私たちはそのような歩みをしているだろうか、まあ、そのことを一つ振り返る大切なメッセージが今日この中に語られているのではないかというふうに思います。さあ、ではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、私たちの死生観、それがはっきりと信仰に基づいたものになっているか、イエス様の命の約束に基づいているものになっているか、これをぜひ思い巡らせていただいて、まだそれがはっきりしていないという方はぜひこのイエス様の約束ですね、これを受け取っていただきたいと思います。また私たちが教会として次の世代に引き継いでいくものは何か、また私自身がその生涯を通して本当に神様の愛に生きたものとして次に残していけるものは何か、そのことをぜひ今日思い巡らしながら神様に応答の祈りをしてみていただきたいと思います。他にも自由にそれぞれで今感じていること、思っていることを神様に応答の祈りとして祈ってください。では総額に合わせてそれぞれしばらく祈りましょう。
ハレルヤ、愛する神様、あなたの皆をあがめます。あなたの皆を賛美します。イエス様、あなたの命の約束を感謝いたします。あなたを信じる者は全てが許され、また永遠の命が与えられるというこの約束を心から感謝いたします。あなたは命を懸けてその約束を私たちに与えてくださいました。その愛をありがとうございます。主よ、どうぞイエス様のこの約束を私たちを受け取るものとならせてください。また希望を持ってこの地上の生涯を歩み抜き、また希望に満ちて天に凱旋する、そのような生き方をするものとならせてください。主よ、どうぞお一人お一人の生涯のうちにあなたが共にいてくださり、その歩みの一歩一歩を定め、あなたの愛のうちに実を結ぶ生き方をするものとならせてください。たくさんの恵みをありがとうございます。これから始まる1週間の旅路を、主よ、どうぞあなたが伴ってくださり、共に歩んでください。皆さんの祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。